救い主イエス・キリストの名前を心から褒めたたえます。皆さんおはようございます。感謝します。それでは今日もまず聖書の御言葉をお読みしたいと思います。今朝は使徒の働き13章13節から25節です。使徒の働き13章13節から25節をお読みいたします。新改訳聖書の各版のページ数は前に投影されております。使徒の働き13章13節から25節。パウロの一行はパポスから船出してパンフリアのペルガに渡った。ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。しかし彼らはペルガから進んでピシデアのアンテオケに行き、安息日に街道に入って席に着いた。立法と預言者の朗読があって後、街道の管理者たちが彼らのところに人をやってこう言わせた。兄弟たち、あなた方のうちどなたかこの人たちのために奨励の言葉があったらどうぞお話しください。そこでパウロが立ち上がり手を振りながら言った。イスラエルの人たち、並びに神を恐れかしこむ方々、よく聞いてください。この民イスラエルの神は私たちの父祖たちを選び、民がエジプトの地に滞在していた間にこれを強大にし、身腕を高く上げて彼らをその地から導き出してくださいました。そして約40年間荒野で彼らを耐え忍ばれました。それからカナンの地で7つの民を滅ぼし、その地を相続財産として分配されました。これが約450年間のことです。その後、預言者サムエルの時代までは裁き人たちをお使わしになりました。それから彼らが王を欲しがったので、神はベニヤ民族の人キスの子サウロを40年間お与えになりました。それから彼を退けてダビデを立てて王とされましたが、このダビデについて証ししてこう言われました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行する。神はこのダビデの子孫から約束に従ってイスラエルに救い主イエスをお送りになりました。この方がおいでになる前にヨハネがイスラエルのすべての民に前もって悔い改めのバプテスマを述べ伝えていました。ヨハネはその一生を終えようとする頃こう言いました。あなた方は私を誰と思うのですか。私はその方ではありません。ご覧なさい、その方は私の後からおいでになります。私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。先週はこの使徒の働き13章1節から12節をテキストの箇所として、パウロたちの第1回目の伝道旅行、その中で起こった出来事についてメッセージが語られました。今日の箇所はその続きとなります。キプロス島のパポスを出版したパウロの一行は地中海を渡ってパンフリア、今のトルコのペルガというところに着き、さらに北に内陸に進んでピシデアのアンテオケという町で宣教活動を開始しました。そこにはユダヤ教の街道シナゴーグがあって、パウロとバルナバが安息日にそこを訪れると、何かおすすめの言葉があればどうぞお話しください、分かち合ってくださいと言われて、これはもう願ってもないチャンスだと、パウロが立ち上がりユダヤ人たちと、またユダヤ教に関心を持つ神を恐れかしこむ人々の前でそのメッセージを、奨励を語り始めたのです。パウロはまずイスラエルの神が ご自身の民をエジプトから導き出されたということについて語っています。17節では4つのことが語られています。第一に、神がユダヤ人の父祖としてアブラハム、イサク、ヤコブを選び、アブラハムと結ばれた契約、祝福の約束をその子孫にも確かに成就していかれたということです。第二に、神がイスラエルの民をエジプトに滞在させられたということです。ヤコブの時代にひどい飢饉が起こりましたが、神はそのヤコブの息子であるヨセフを先にエジプトに遣わし、彼を祝福し、その後ヤコブとその息子たち、その家族全員を、そのヨセフを通してエジプトに住まわせるようにし、彼らをそこで守り、また養ってくださったのです。第三に、神がそのエジプトにおいてヤコブの子孫であるこのイスラエルの民の数をもうおびただしく増やして強大にしたということです。出エジプト記の1章7節には、イスラエル人は多産だったのでおびただしく増え、すこぶる強くなり、その地は彼らで満ちたと書かれています。そして第四に、神が偉大な御力を持ってそのイスラエルの民をエジプトから連れ出された。奴隷となって虐げられていたその地から彼らを脱出させてくださった、贖い出してくださったということです。この17節の最初に、この民イスラエルの神はとありますが、それがこの17節全体の主語であって、今お話したそこに書かれてあるそれ以降のことすべてを、そのイスラエルの神が、神様ご自身が成してくださったということなのです。続く18節にはこうあります。そして約40年間荒野で彼らを耐え忍ばれました。この彼らを耐え忍ばれましたと訳されている部分は、この聖書の下の脚注を見ますと、別な写本、つまりこの今の聖書の元となっている文書資料では、彼らを養われましたとなっていて、新改訳聖書の2版をお持ちの方、お使いになっている方いると思いますが、その2版ではその訳が、彼らを養われましたという訳になって、それが採用されています。そしてでは、その言語は一体どういう意味があるのかと調べてみますと、その言葉にはどちらの意味もあります。つまりどちらも、どちらの訳も正しいのです。神様は荒野で水がなく、何を飲んだらよいのかと文句を言い、また肉が食べたいと不満を漏らす民を40年もの長きにわたって忍耐をもって導き続けられたのです。彼らのために岩から水を出させ、天からマナを降らせ、そして肉を食べるためのうずらを与えられたのです。19節、それからカナンの地で7つの民を滅ぼし、その地を相続財産として分配されました。今聖書日課でヨシュア記を読んでいますが、神が約束された そのカナンの地にはイスラエルの民よりも数が多く、しかも力が強い7つの異邦の民が住んでいました。しかし約束通り、ヨシュアとイスラエルの民がそこを占領して住むことができるように、神ご自身がそれらの者たちを、敵を追い払い滅ぼされたのです。そしてそのようにして、その地をご自身の相続地、譲りの分として与えてくださったのです。そしてイスラエルの十二部族はそのようにして分配されたそれぞれのところに住み、さらにそこで繁栄することができたのです。それから年月が経ちました。他の国と同じように、自分たちにも王が欲しい、王くださいと求めるその民の要求に応えて、神はイスラエルの初代の王としてサウルを立てられましたが、彼は結局主の御心にかなわず退けられ、代わりにダビデが王となりました。22節には、私は一切の子ダビデを見出した、彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行するとあります。確かにダビデはそのようなものでした。しかしそれは彼が非の打ちどころのない完全なものであったという意味ではないのです。火曜日に行われている聖書の学びでは、マタイの福音書が、その学びが始まりましたが、先日はそのマタイの、最初の部分、もう人の名前がずらずらずらと書かれてあるそのところから、分かち合われましたが、そのマタイの福音書の1章の6節には、ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれと書かれています。ダビデがウリアの妻であったバテシェバ、この人妻を強引に奪って自分の妻とし、その彼女との間に生まれた子がソロモンだと、もうこの時聖書を見ますと、サムエル記を見ますと、バテシェバはダビデの妻であったと書かれていますが、しかしマタイはウリアの妻によってソロモンが生まれと、その結婚は正当ではないとはっきり記しているのです。先ほど詩編51編という賛美をしました。その歌詞は、神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。この詩編、ダビデがそのように罪を犯し、そしてその罪を指摘されて神様の前に悔い改めをした時に生まれてきた言葉、歌で、詩であるのです。先ほど使徒の働きの13章22節、彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行すると、このパウロが語っていますが、その意味は、ダビデがたとえ罪を犯しても真実な悔い改めをし、神に立ち返り、神の御心を行うものである、 そのような意味であるのです。23節、神はこのダビデの子孫から約束に従ってイスラエルに救い主イエスをお送りになりました。パウロの奨励の言葉はその後も続いていますが、ここに一つのクライマックスがあります。パウロはそこまでイスラエルの歴史を語ってきました。そしてイスラエルに救い主イエスをお送りになったと言っています。しかしイエス・キリストはイスラエルだけではない、異邦人、つまりイスラエル以外の国の民も含むすべての時代のすべての国のすべての人の救い主として来られたのです。イスラエルの民を愛し祝福し、その歴史を力強く導いて来られた主は、彼らを用いて私たち異邦人にも救いをもたらしてくださり、今度はキリストを信じている私たち異邦人クリスチャンたちを用いて、心が堅くなになっているイスラエルの民を、すでに2000年前に来られたメシアイエス・キリストにある救いに預からせようと今も働いておられるのです。さて、パウロが述べてきたことから私たちは何を学ぶことができるのでしょうか。それは、神は真実なお方であるということです。人類に対する偉大な救いのご計画を持ち、一つ一つを摂理のうちに導かれ、それらを確かに成就してくださった、そしてこれからも成就してくださる、成し遂げてくださるお方なのです。その神の契約、神の約束は私たち人間のそれと同じように決して勝手に破棄されることはないのです。それに比べて、その真実な神様に比べて、私たち人間はなんと自分勝手であり、自己中心であり、また不誠実なのでしょうか。今日見たようにイスラエルの民は荒野の生活においてさまざまな不平、不満、つぶやきをモーセに、神にぶつけたのです。カナンの地に住み着いてからも、他の神々やまた自分たちの手で作った偶像の神に心奪われ、それに頼ろうとしたのです。ダビデは自らの欲望に支配され、望むものを強引に手に入れたのです。しかし神はその荒野の40年間そんな民を耐え忍ばれたのです。深い愛と憐れみを持って彼らのさまざまな必要を満たしてくださって、養い続けてくださったのです。また神はそんなダビデの子孫からご自身の約束に従って救い主イエス・キリストを私たちの罪が許されるために使わせてくださったのです。ここに愛があるのです。そしてその愛は決して変わることがないのです。真実な神の救いは人間の不誠実さ、罪を超えてそれらをもう飲み込むようにして私たちにもたらされたのです。ただ一方的な神の憐れみによって、キリストの十字架とその復活による贖いによって私たちに与えられているのです。その神様はどんなことがあっても決して 私たちを見捨てず見放さないお方なのです。この真実な神のもとに日々立ち返り、その神様の愛と許しをしっかりと受け取るものでありたいと心から願います。お祈りいたします。主よ、真実に満ちておられ誠実を私たちに尽くし続けてくださっている主よ、心からあなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。あなたがイスラエルの歴史を導き、そして私たち異邦人にもその救いをもたらしてくださったことをありがとうございます。あなたの大切な一人を御子イエス・キリストの十字架と復活によるその贖いによって、すべての国のすべての時代のすべての人々がそのあなたの救い、罪からの許し、王子を解放回復に預かることができますから、心から感謝いたします。主よ、私たちは今なお弱いものです。どうか私たちを憐れんでください。日々私たちを新しくし、また清め、聖霊様の格別な見守りの中で歩ませてくださいますようにお願いをいたします。またこの神の家族が、信仰の共同体が真実に愛し合っていくことができるように、言葉や行いだけではなく、おう主よ、行いと真実をもって愛し続けることができるように、主よ祈り続けることができるように、関わり続け、重荷を追い合い続けることができますように、主よあなたが望んでおられる群れと一人一人と、さらにあなたご自身が私たちを変えてくださるように心からお願いいたします。今日この OCF の交わりが備えられていることを心から感謝します。どうかあなたがそのグループの真ん中にあって、その交わりを豊かに祝福してください。あなたの恵みが分かち合われ、あなたの皆が褒めたたえられますように、あなたの御国がそれぞれのところでさらに広げられ立て上げられていきますように、今日の御言葉を感謝し、救い主であるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。